ウッドストリームのデジタル生活。お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第687回目の配信です。はい。Windows の再起動のお話なんですけどね。皆さん普通 Windows って再起動するときは Windows ボタンを押して、電源終了のメニューからね、再起動したりとか、あとシャットダウンしたりとか、すると思うんですけども、まあ、例によってね、Windows が終わらないとかね、まあ、よくある話なんですけども、そんなときどうするかっていうと、最悪ですね、リセットボタンポチッと押すとか、まあ、これデスクトップパソコンの場合ですけど、あとノートパソコンなんかの場合は、電源ボタンを長押しね、だいたい4秒以上ですね、長押しして、ウィーンと落として、次立ち上がるかなっていうのをドキドキしながら立ち上げるっていうのをね、よくやると思います。で、まあこんな場面になるってだいたいどうなるかっていうと、Windows の操作がそのままできないとか、あとは Windows 10の時に、とかにもよくあったんですけど、Windows ボタンそのものが押せないんで、電源終了のところまでたどり着けないっていう、ケースが良かったんですね。で、こんな時の緊急再起動の方法っていうのがあります。これこの番組の、ね、Teams の方でちょっと情報書き込んでいただいたものからなんですが、ですね、スタートボタンが利用不可時の緊急再起動オプションの使い方という記事からありまして、これどういうのかって言いますと、コントロールアルターデリートっていう、この3つのね、もう我ら Windows ユーザーにはおなじみのボタンがあるんですけども、これを同時に押すとですね、画面が切り替わります。切り替わると画面が真っ暗になって、Windows 11の場合はロック、ユーザーの切り替え、サインアウト、タスクマネージャー、そしてキャンセルボタンというのが出てきます。で、この画面からですね、この画面の右下の方に、電源ボタンのマークが出てくるんですね。で、この電源ボタンを普通に押すと、再起動だとかシャットダウンだっていうメニューがまた出てくるんですけども、そうではなくて電源ボタンにマウスカーソルを持ってってコントロールキーを押しながらこの電源ボタンのアイコンをクリックします。そうしますと緊急の再起動っていう画面が出てくるんですね。で、 OK を押すとすぐに再起動します。保存されていないデータはすべて失われます。これは最後の手段として使ってください。 OK キャンセルというのが出てきます。これ今まで知らなかったんですけども、これでね、 OK と押すとどんな状態だろうが強制的に有無を言わさず Windows が再起動します。そういうところでね、どうしようもなくなった時の、まあさすがに電源ボタンをブチッと押すのも怖いんだけど、ソフト的になんとか最終手段としてね、再起動してくれるっていうところでね、この緊急再起動ボタンというのがあります。こういった目に合わなければいいんですけども、そういった目に合った場合はですね、活用していただければなと思っております。ただこれすごく気をつけなきゃいけないのは、本当にマジで再起動しますんで、データを保存してないとか、なんか中途半端な状態になってるっていうのは、すべてパーになりますんで、まあそこはね、承知の上で、とにかく Windows を再起動させたいって時に使っていただければなと思っております。で、じゃあ、普通にね、シャットダウンできるときと、この緊急再起動ボタンとどう違うんだっていうのがありますと、例えばですね、メモ帳とか、まああと秀丸でもいいんですけども、何かこう、編集してる途中で保存していない状態にしたとしまいます。で、保存しない状態で再起動ってかけると、まだここでこのファイルを保存しますかって、画面が出てくるんですね。ダイアログが出てくるんですけども、これのダイアログを閉じない限り、シャットダウンできませんっていうことで、まあ、強制再起動のね、妨げになりますっていう画面が出てくるんですね。で、まあ、これほっとくとですね、強制的に、もうプログラムによるんですけども、強制的に再起動行ってしまう場合もあるし、この画面が出てる限りは終了できないってことで、終了するのを待って、もうとにかく、この終了画面自体がまたキャンセルになって終わってしまうっていう。で、元の Windows の画面に戻るっていうね、ことがあるんですけども、この強制、緊急再起動ボタンを押すとですね、これが編集中であっても、例えば終了しますかって言ってくる間も与えずにですね、本当に、マジに再起動しちゃいます。ですから、プログラムが終了するの待つとかね、そんなこと一切しないんですね。 ということで、ほとんどリセットボタンをボチッと押すのとほとんど変わらないという状況になりますので、まあ、ちょっとそこまでの事態になってしまった場合に限ってですね、使っていただければいいなと思っています。普段のリセットしたいときに使わない方がいいと思います。まあ、そういったね、普段リセットしたい場合は、ちゃんと Windows のスタートボタンから再起動ってかけるとね、そういった方法を取っていただくようにした方がいいと思うんですが、本当に困ったときは、この緊急再起動ボタンっていうのがありますんで、ぜひね、使ってみてください。コントロールとデリートを押して、画面右下の電源ボタンをコントロールキーを押しながらマウスでクリックするとその画面が出てきます。で、これも Teams でね、話題に出たんですけども、コントロールとデリートを押して出てくるあの画面ですね。これ、正式な名称がセキュアアテンションシーケンス、SAS というものらしいです。これセキュアアテンション画面っていう言い方もしてるらしいんですけども、これね、私も知らなかったです。で、私今まで何て言ってるかって言ったら、コントロールとデリートを押した時のあの画面という言い方しかしてなかったです。まあ、そんなところでね、まあ、裏技っていうか、こんな方法あるんだっていうね、もともとはこれ海外の記事からなんですけども、あるっていう話をさせていただきました。それともう一個ね、Windows 11のバージョン、ビルドいくつって私よく言ってますけども、これって Windows のバージョンって、まあ、バージョン 3.1 とか 3.5 とか、今まで 4.0 とかありましたけども、これってね、Windows 11っていうのは、マーケティング上のバージョンってことで、実はこれ Windows のバージョンとしては、バージョン10なんですね。もっと正式に言うと、Microsoft Windows NT Workstation 10.0 なんです、これ。ということで、これ Windows 10じゃねえかっていうと、まあそうなんですけどね。そういうのがありまして、これちょっと話それちゃいますけども、Windows 2000が Windows NT バージョン5。で、Windows Vista が Windows NT バージョン6なんですね。で、これよくこの番組でよく話しました。そういうことで、実際の呼び名と内部的なバージョン、よくまあ開発者のバージョンの違いを見るっていう時に使うんですけども、実際のバージョンと内部的な正式バージョンっていうのは違うんですね。で、ちなみに Windows 10は Windows NT バージョン 6.4 でした。で、6.4 が途中から Windows 10に、強制的に合わせられました。まあそういったいきさつがあってですね。じゃあ Windows 11は Windows NT バージョン11なのかというとそうじゃなくて Windows 10、Windows バージョン10のままなんですね。で、これ開発者の方が、まあ自分の製品とかで Windows を今使っている、動いている Windows のバージョンって何かを調べるときってこういったね API があるんですけども、ここで調べるときにWindows 10は Windows 10.0. ビルド番号っていうのが出てくるんですね。これと同様にですね、Windows 11をどうやって調べるかというと、Windows 11のビルド番号で分けます。バージョンがですね、10.0.22000。まあ、ビルド番号22000って私よく言いますけども、これがね、22000以降だったら Windows 11。それよりも、それ未満の値だったら Windows 10っていうふうにね、分けています。まあそういったところで実は Windows 11、内部的にはまだ Windows 10のままで、ビルド番号で見分けをしているという。これね、ソフト開発してる方からね、なんてことしてくれるんじゃっていう、よく話題に出りまして。まあそんな話がありまして。で、この話って、まあこの番組にも以前出ていただきました、玉井さんね、ご自宅にデータセンターをお持ちの、ラックマントサーバーでラックがあるっていう、すごい設備をお持ちの玉井さんと、ちょうど今、ちょっと土曜日の午後ね、久々にちょっと話しましょうかって、Teams で、ビデオでリアルに話して、なんかいろいろ2時間ぐらい、いろいろ Windows 談義をしてたんですけども、その中でね、話があって、これちゃんと、情報として出てるんですよってことでね、教えてもらったんですけど、これ Microsoft のサイトにね、もともとは、これコンフィグレーションマネージャーに関する Windows 11のサポートのページなんですけども、その中に Windows 11は、のプロパティを見ると、Microsoft Windows NT Workstation バージョン 10.0 というのが報告されるんだけど、Windows 10と同じだから、それを Windows 11って見分けをつくためにはどうしたらいいかっていうと、さらにビルド番号も一緒に見てくださいねってことでね、このビルド番号22000番以降というのを見てくださいっていうことがですね、これ実はこの Microsoft から正式にアナウンスされてるということで分かったというところで。まあこれ前からね、ビルド番号22000番台以降だっていうのは、結構有名な話だったんですけども、マイクロソフトが公式に 歌ってるっていうのはね、やっと情報ここだっていうのが分かりましたんで、まあ、ちょっとね、話題にさせていただきました。というところでね、Windows 11は Windows バージョン11じゃないって、実は Windows バージョン10のままだったという話をさせていただきました。はい、この配信は安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計12名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。また、Microsoft Teams を使ったコミュニティ活動も行っています。ぜひご参加ください。はい、ということで、今日のお話はちょっと短めになります。短めになりますけど、すごいお話です。Windows Copilot。これのプレビュー版が出ましたというお話になります。Windows Copilot。まあ、これどんなお話かと言いますと、ビルドでね、発表がありました Windows Copilot なんですけども、Bing の AI チャットとかね、そういったことにありませんように、こう自然言語で自分が、人間が喋るような言葉で語りかけて、チャットでこう返してくれる、答えを返してくれるっていうものだったんですが、この AI アシスタントの機能を Windows そのものに組み込んだというものになります。で、この Windows Copilot は AI アシスタントの機能、この Bing のチャットのですね、プラグインを Windows に実装して、自然言語で Windows に指示とか操作のガイドをしてもらうというものになります。まあ、これ以前の番組でね、お話をしたんですけども、デモンストレーションでは、例えば Windows に落ち着いて仕事をできる環境にしてっていうと、では、ダークモードにします。で、次はフォーカスセッションを開始して集中してもらいます。その間通知を表示をしないようにしますっていうふうなことを、例えばやってくれるっていうようなね、アシスタントをしてくれる機能なんですけども、この Windows Copilot、いよいよ Windows 11 Insider Preview の Dev チャンネルで、今回、いよいよ実装が始まりました。で、実装が始まったといってもですね、すべての機能がすぐ使えるわけじゃないんですよ。で、今回実装されたのは、ユーザーインターフェースがこんなになりますよという機能実装になります。で、実際ですね、これ使うとですね、Windows の Copilot っていう、タスクバーにCopilot っていう新しいアイコンができますね。それをクリックしてもらうか、ショートカットキーで Windows キーと C のキーを押すと、画面の右側にですね、サイドバーという形で、Bing の AI チャットと同じようにサイドバーが出てきて、そこにこう Windows への指示っていうのができるようになります。で、Windows のね、これ、インサイダープレビューのデブチャンネルで使いますんで、早速私、デブチャンネル、入れまして、これ、TDC ですね、多媒データセンターに動かしてさせてもらってます、Windows 11の仮想マシンで試してみました。実際ですね、コパイロット、使います。コパイロットっていうアイコンがありましたんで、それをクリックしました。そうするとね、すぐ使えるようになりました。実はこれ、さっき玉井さんにも聞いたんですけども、発表があった日本時間の朝だとすぐ使えなかったんですよ。で、夕方になると使えてたっていうね。私もちょっと朝時間がなくて使えなくて、夕方になってやっと使えたんですけども、その時に、ね、使えるようになりました。ですから今、デブチャンネルインストールされている方は、もう今でも使える状態になっています。で、このコパイロットを起動してですね、試しに、ダークモードにしてっていうふうに、書いたんですね。そしたら、これまだ英語だったんですけども、ターンダークモードで、はい、いいえ、結構ですっていうこの2つのボタンが出てきて、これをはいをクリックすると、Windows 11ダークモードに切り替えてくれました。ということでね、あくまでも最後はどうしますかは聞いてくるんですよ。っていうのは、コパイロットなんです。Windows コパイロットであくまで服装修士であって、キャプテンはあなたなんで、あなたが決めてくださいっていうところでね、最終判断は私が決めるってことで、例えばはいと押したら、ダークモードに切り替わりました。で、ちなみにこの後にね、元に戻してくださいってだけ書いたら、何言ってるか分かりませんっていうところで、それはできませんっていうところで、さすがにそこまではね、親切にやってくれてませんでしたけど、まあ、元に戻したいってところで、ライトモードにしてくださいってやったら、画面が白を基調としたライトモードに戻りました。ある程度の操作はできます。ただ、基本的にこれって、本当にごく一部のデモンストレーション的に言葉を入れられるだけなんですね。あくまでもユーザーインターフェースとしてはこんな感じになりますよというプレビューになります。ですからね、まだ全部できないじゃんっていうのは文句を言うの早いです。あくまでもユーザーインターフェースこんなになります。ちょっとデモ的に使ってみるとこんな感じになりますという意味の、まあ、プレビューということになります。で、他にね、今んとこできるのは、まあ、ダークモードに変更してください。他にですね、サイレントオンにしてとか、スクリーンショットを撮ってとか、あと、このウェブサイト、まあ、今表示している Microsoft Edge のアクティブタグっていう、 まあ、表示しているタブの内容の概要を表示してくださいとか、あとは、これまあほとんど Bing の内容ですかね。月に住んでいる犬についての物語を書いてくださいとか、これ百合のパッドが絵がついた穏やかな恋の幼魚地の写真を作ってくださいとか、まあ絵を作ってくださいってことでしょうけど、まあこんなことが例として使えるってことで、まあ6つ例が上がってましたけど、大体、まあここに書いてないね、ライトモードにしてくださいっていうのも使いましたんで、まあ本当ごく一部の機能だけ、使えるということになります。まあ今後これどんどん実装を進めてってですね、まあかなり本格的に使えるものに仕上がるのかなと思っています。まあそういうところでね、いよいよ、Windows 11の Windows Copilot 機能実装が始まりました。デブチャンネルから、これ意外なのはね、カナリアチャンネルじゃなくてデブチャンネルから始まったっていうところで、まあこれがそのうちこう実装がどんどん進んでって、ベータチャンネルに降りてきてリリースされるっていうところでね、まあ正式リリースは 23H2 になるのか、いろんなところで噂されてる Windows 12になるのか分かりませんけども、正式にこう使えるようになっていくのかなと思っています。それとですね、さっきショートカットキーで使えるというところで、Windows キーと C のキーを押すと、Windows Copilot が起動するようになります。さて、この Windows キーと C のキーというこのショートカット、実際いろんなことに今まで使われてたんですね。で、例えば Windows 8時代、Windows 8、Windows 8.1 の時代では、Windows キーと C のキーを押すと、チャームが起動しました。チャームって皆さん覚えてますかね？いや、知らねえって方も多いと思うんですが、Windows 8の時代はですね、画面の右側から、チャームっていうメニューがぴょろっと出てきたんですよ。で、そこにスタートボタンがあったり、電源を落とすボタンがあったりとかね、あったんですけども、当時その Windows 8にはこのスタートボタンがなかったんで、もう、それに該当するのはこのチャームを出すっていうのが基本だったんですね。まあ、タブレット端末とかだと、画面の右側から横にこうスライドする形で出すと、このチャームっていうメニューが出てきたんですけども、まあ、そういったチャームが、に使われてました。これ Windows キーと C のキーを押すと、このチャームが出てきました。このチャームの機能なくなってしまいました。まあ Windows 8のインターフェース自体がなくなってしまったということでなくなってしまいまして、次ね、Windows 10の時代になると、Windows キーと C のキーを押すと、コルタナさんが出てきたんですね。コルタナさん、Apple、Mac でいうとこの Siri みたいなもんなんですけども、まあコルタナさんが出てきて、答え、何か書くと、音声で回答してくれるという。これ回答してくれるこの女性の声ですね。ある非常に有名なアニメの非常に有名なキャラクターの声優さんだったらしいです。多分これ以上ちょっと喋っちゃいけないみたいなんで言いませんけども、まあ、といったのがあってね、コルタナさんでした。はい、このコルタナさん亡くなってしまいました。さて、Windows 11になってから、Windows キーと C のキーを押すと何があるかっていうとですね、チャットが出てきます。これチャットと言ってるのは Teams の個人版ですね。これのメニューが出てきて、すぐ誰とでもチャットできますというものになります。ちなみにこの、個人用 Teams、タスクバーからはなくなる方向です。もしくはこれオフにできるようになるという方向です。というところでね。まあ、今まで何が言いたかというと、この Windows キーと C のキーを割り当てられた機能は、ことごとくなくなっていくというね、この呪いなのかと。ということで、まあ、このコパイロット、これも Windows キーと C のキーを押すんで、まあ、これがね、呪いじゃなくて、願いだと。そんなね、もうラプラスの箱のような感じの話しましたけども、まあ、そういったところで、Windows キーと C のキーのショートカットですね、今度こそこう定着して Windows コパイロットとしてね、働いてくれればいいかなと思っております。はい、そういうことでね、Windows Copilot のプレビューが始まりましたという話をさせていただきました。はい、そういうところで、次はですね、毎週恒例になっています Windows Insider プレビュー情報を話をしたいと思います。明日の Windows が見える Windows 11 Insider プレビュー情報です。今回は、Windows 11 Insider プレビューのデブチャンネルとベータチャンネルからリリースがありました。まずデブチャンネルからいきますと、デブチャンネルですね、ビルド23493というリリースが出てます。これはどんな機能が今回実装されたかというとですね、まあ今お話しました Windows Copilot のプレビューが始まったということで、これが何よりも今話題になっています。Windows Copilot プレビューが実装されたと ということと、あとですね、Windows の設定のページ、Windows のスタートボタンを押して、歯車アイコンを押して出てくる設定のページですね。これがちょっと、新しくです。ホームという、一番最初に出てくるホームというページができました。今まではね、システムとか、あと前に選んだ機能がそのまま出てきたんですが、設定画面にホームっていうのができまして、これどんなものがあるっていうと、おすすめの設定だとか、あとワンドライブのストレージの管理だとか、あと画面の設定だとかですね、よく使う機能がトップページに出てくるようになりました。まあ、そんなところでこれ結構ね、活用できるかなと思ってます。画面のデザインを変えたりとかもね、あとディスプレイですね、解像度を変えたりとかっていう、まあおすすめの機能ですね。私の場合今、デブチャンネルで出したらですね、まあおすすめの機能、まだ英語で出てきます。リコメンデッドセッティングスっていうことで英語で出てきちゃうんですが、ディスプレイとしてとか、インストールされてるアプリとか、あとこれ、ピクチャーのフォルダを開くとかですね、そこら辺の設定画面だとかっていうのと、というのがね、まあ表示されます。あとは、今ちょっと試している Xbox ゲームパスのアルティメイトの設定画面だとかですね、そういうのも出てきますし、あとはクラウドストレージですね。ワンドライブが今どのぐらいの容量を使っているかということと、それに伴う設定のボタンとかいうのが出てきます。まあこれ、それ以外にもですね、画面設定、色の設定だっていうのが、こういくつかホーム画面っていうことで出てきています。これはね、結構使い込んでって自分でよく設定変更したいっていういじる方には、自分用にこうカスタマイズされてって、こう便利になるかと思っています。このね、今デブチャンネルですけども、ぜひこれまたベータチャンネルにも降りてきて、リリースプレビューっていう形で降りてきて、正式に使えるようになるといいかなと思っています。そして、これもね、ビルドで発表があった機能の一つなんですが、アーカイブファイル 7Z。っていうのかな、とか、あとですね、RAR、とか、あと TAR とかね、あと TGZ とかですね、ここら辺のアーカイブファイルが Windows 11で標準で使えるようになりました。追加ファイル EXPLZH だとかですね、7 Plus とかですね、あそこら辺のソフトを追加インストールすることなくてですね、標準で使えるようになります。まあ、これ発表があったものが、今、デブチャンネルとして使えるようになりましたということになります。まあ、これね、リブアーカイブオープンソースプロジェクトというものを適用していて、まあ、これ Windows でも標準で、7zip っていうのか、これ 7z っていうのか、あと TAR とかね、これ Linux で、Unix 系でよく使っているものなんですが、TARGZ とかですね、こういったのが、使えるようになりましたというものなんですが、これが、デブチャンネルから使えるようになりました。あとはね、新しいボリュームミキサー設定というところで、まあ、音量調整ですね。アプリケーションごとに音量調整をしたりとか、というものなんですが、これがちょっと画面が新しくなったのと、今回何よりも嬉しいのがですね、ショートカットキーで起動できるようになりました。これ今まで画面の右下のタスクトレイのこのスピーカーのようなボタンを押して出してたっていうところもあったんですけども、これがですね、ショートカットキーで Windows キーとコントロールキーと V のキー、これを押すと起動します。まあだからこれはね、ショートカットでよく音量調整したいっていう方にはですね、すごく便利だと思いますし、私もこれぜひ本番で使いたいと思ってます。ショートカットキー、Windows キーとコントロールキーと V のキーで音量調整だとかこういうミキサーの設定画面が出てきます。で、このボリュームミキサーっていう、このボリュームをね、横にスライドするコントロールがあるんですけども、ちなみにそこのところにマウスカーソルを持ってって、ホイールボタンを押すと、音量調整がそのままできます。まあこれは、それに機能全体は昔からできるんですけども、まあこの画面がすぐ出せるようになったっていうのはね、ありがたいなと思っています。それとですね、ナレーターの強化です。Windows の音声の読み上げ機能ですね。まあこれナレーターの強化は今までお話をいくつかしてたんですけど、ついに、日本語。日本語と、あと英語ですね。イギリスの英語。グレートブリテンの方の英語がより自然に発音できるようになりましたというアップデートがありました。これ日本語はね、こういった対応してくれるというのは非常に嬉しいんで、これ私もこう、正式リリースをね、楽しみにしています。あと、スナップレイアウトの改善ですね。Windows 11で Windows の最大化ボタンを押したときに、画面をね、右端に寄せる、左端に寄せるとか、4分割したうちのどこに置くとかっていうスナップレイアウト出てきますけども、これのですね、 レイアウト例、レイアウト例を出してくれて、それを設定できるというメニューが、このスナップレイアウトの画面に追加されました。まあ、具体的にはこういった画面を半分に分割するとか、4分の1に分割した時の画面が出てくるんですが、その一番下にですね、具体的なアプリケーションのアイコンだとかが出てきて、どこに配置しますかっていうのが出てきます。例えば例では、もうすでに Microsoft Edge だとか OneNote とかっていうのが、この枠の中に表示させて、さらにそれをどこに、自分のウィンドウはどこに配置しますかとかね、そういった例を示してくれて配置するということで。だから一箇所指定すれば、例えば3つこうウィンドウが分割されてたら、一箇所指定されたら、あとの2つってわざわざ指定しなきゃいけなかったんですね。で、それをあらかじめ用意しといて、で、1つだけ決めたら、あともう何も操作しなくても画面分割してくれますよというものになります。ですから、このスナップレイアウトの画面配置、ちょっとね、これは楽になるかなと思っています。まあ、ちょっとね、ここのところはね、言葉だと非常に説明分かりにくいと思うんで、私のブログの方ですね、戦う三大プログラマーっていう方に、これ記事にして書いていますんで、そっちも合わせて見ていただければなと思っております。まあ、その他の機能ですね、いろんな機能が改善されています。アプリの復元機能の強化とかですね、そういったものもね、出ております。まあ、こういったのがね、デブチャンネルで出てきますんで、まあ、この中で、これいいなと思われた、ユーザーに評価された、テスターに評価されたものが採用されてって、これやめてくれって言われたら、やっぱりやめますっていうね、こともありますんで、まあ、そういった意見を言いたい方は、ぜひ、インサイダープレビューのデブチャンネルに参加して、Windows キーと F のキーを押して、フィードバックに対して、こういった意見を述べていくとね、いいかなと思ってますんで、まあ、ぜひね、意見を言いたいって方は、ぜひ、協力していただければなと思っております。そしてもう一つ、ベータチャンネルですね。ベータチャンネルが出ています。Windows 11 Insider Preview Beta Channel ビルド22631-1972 です。で、これビルド22631とビルド22621と出てますけども、ビルド22621というのは機能なしのテスト。で、ビルド22631は機能追加ありのテストというものに使ってくださいというものになります。で、ここでですね、今回、こう、目立ったものっていうのはあまりないんですよ。で、まず、このビルド22631の新機能として入ってるのが、これね、パッと見わかんないです。ファイルエクスプローラーが WinUI3 を適用になったというところで、これ、Windows App SDK というものに、適用になったというところで、このファイルエクスプローラーのこの画面デザインに使っているものが WinUI3 が適用されましたというものになります。で、実際画面を見ても何が変わったんだかよくわからないっていう状況です。で、ただ、今後の開発のベースをですね、WinUI3 を使っていくというものになります。で、この WinUI3 というのはどういうものかっていうと、UWP という Universal Windows プラットフォームのアプリケーションだとかっていうね、あとはそういったモダンなユーザーインターフェースですね。新しい Windows とかで配ってるユーザーインターフェースがあるんですが、これを使ってるのは UWP だけだったんですけども、Win32 アプリケーションという従来の Windows アプリについても、UWP で使ってるようなモダンなインターフェースを共通して使えるようにしましょうと言ってるのが WinUI3 になります。というところで、今 Windows のこのファイルエクスプローラー適用されて画面見た目変わりませんけども、今後この新しい Windows の UI が適用されて、より多彩な表現していくっていうところで、こう開発が進むんじゃないかなというふうに見ております。今のところだから見た目は変わりませんけど、内側ではちょっと変更が加えられているということになります。あとはですね、これビルド22621という機能追加しない方にも共通してアップデートしているという内容になります。で、これどういうのかというとですね、先週お話しました Windows 10のリリースプレビュー、ビルド19045-3154というものの内容と全く同じアップデートが、ベータチャンネルにも反映されているというものになります。まあ、詳しくは前回のお話聞いていただければいいと思うんですが、中国の国家標準規格 GB18030 の2022に対応したっていう、これ、漢字の表現だとか、MSIME の入力だとかの対応とか、あとクラウド間の認証だとか、Microsoft Defender for Endpoint の改善したっていう、これ、前から入ってる内容っていうのをこのベータチャンネルに反映させましたというものになります。 それと他にはですね、これが2つ来てるんですけども、ファイルエクスプローラーとアウトルックのファイル共有するときの改善というところで、ファイルエクスプローラーのローカルに保存しているファイルのファイルパスをアウトルックに貼り付けて、メールで知らせるっていう機能を改善しましたよというものなんですが、これ私がよくブログで書いている内容の一番のヒットの記事なんですけども、ちょっとそれのこと関係してるかなと思うんですけども、この内容からだと何が変わったかがわからないです。どうもそのファイルエクスプローラーのそのにローカルファイルの内容をアウトルックでこのファイルパスを知らせるに便利な機能がつきましたと。ただし、ワンドライブについてはワンドライブ側のパスを知らせるんで、まあ、ワンドライブはちょっと関係ありませんよというものになっててですね。そういったことが言われてるんですけども、これ何言ってんだろうってもさっぱりわかんないという。で、いろんな記事を、ウェブ記事書いてる方もですね、多分マイクロソフトの発表文をそのまま和訳して書いてるってだけで、多分分かってないで書いてんじゃないかなと思っています。私もね、分かってる人誰かいるのかなって、その人の記事を参考にしようかなと思って見たんですけども、海外含めて、どうもここをきちんと説明している人は、今のところいないですね。まあ、これちょっと追って確認をしたいなと思ってます。まあ、さっき玉井さんとね、2時間ぐらい話してたんですけども、これ結局わかんないよねって話になりました。で、もう一つですね、スタートメニューのマイクロソフトアカウントの通知バッジのロールアウトを拡張というところで、これもね、よくわかんないです。スタートメニューのマイクロソフトアカウントっていう、まあ、皆さんのアカウントがあるんですけども、ここのね、通知に関する変更をしたということなんでしょうけど、これも同様に何言ってるかわかんないの。文章だけでちょろっと書かれてるだけなんで、具体的にわからないんですね。というのは、ね、ちょっと今回そういった2つがあって、まあ、私としてはちょっとはっきりしないんで、なんだかなと思ってるところなんですけども、まあ、そういったアップデートがあったというところでね、まあ、ベータチャンネルで出ていました。まあ、それ以外にはね、細かいバグの修正しましたとかね、たくさん出ていますけども、まあ、これもね、これ分かる人にしか分かんないよねっていうところもね、結構ありまして、まあ、それにこう専門的なところでね、修正加えられてっていうところで、まあ、次の Windows のリリースに向けて、まあ、いろんなことを試しているということになります。はい。ということでね、今回の、Windows 11 Insider Preview 情報でした。はい。第687回は Windows 11で、ついに Windows 11のコパイロットプレビューが始まったということと、今週の Windows Insider Preview 情報の紹介させていただきました。というところで。あとね、一件告知をさせていただきたいんですが、この7月になりました。この番組、3ヶ月に1回、アンケート調査をさせていただいております。1月にアンケート調査させていただきまして、続いて4月にもアンケート調査をさせていただきました。もう3ヶ月経ってしまったというところなんですが、7月にですね、また3ヶ月に1回の、まあ、年4回のですね、この番組のアンケート調査をさせていただきたいと思っております。この番組の概要のリンクと、あと、ツイッターね、シャープウッドストリームの方で、リンク先をお知らせしたいと思っておりますんで、ぜひこの番組のご意見っていうか、まあ、何段階評価でつけていただくとか、あとご意見があれば書いていただくっていう形でね、アンケートを取らせていただきますので、ご面倒だと思うんですが、ぜひ皆さんのご協力いただければなと思っております。まあ、今後のね、番組の配信とかにもこう反映させていただきたいと思っていますんで、ぜひよろしくお願いします。はい。今週もお聞きいただきありがとうございます。この番組では、Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報や、パソコンなどのデジタルガジェットの情報などをお話をしています。ご参加希望の方は、お申し込みフォームからお申し込みください。また、この番組は、クラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより、皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですのでご協力いただける方よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使わせていただいております。こちらもお申し込みのリンクがありますので、ぜひよろしくお願いします。 Teams オンラインコミュニティとクラウドファンディングについてのお知らせは番組の概要欄と Twitter のハッシュタグシャープウッドストリームでお知らせしますので、そちらをご覧ください。本日の配信を皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。